地で活躍している注目の人がゲストの番組、プライムトーク。皆さんこんにちは。プライムトーク、ご案内の山崎春香と、
ホットコーチ編集長下村美和です。
さて、この番組ではコーチで活躍している注目の人をゲストにお迎えして、仕事のことやプライベートのことなど、いろいろなお話を伺っています。今週は先週に続いて、ポップコミュニケーションの主催、臼井浩二さんをお迎えします。実店舗の販促・集客コンサルタントとして、全国の企業・店舗のサポートやセミナーの開催を行っている臼井さん、今週はプライベートのお話や今後の夢について伺うほか、 Amazon のランキングで1位になった書籍、選ばれるお店についてもたっぷりお話しいただきます。
どうぞお楽しみに。
プライムトーク、この番組はホットコーチ、コーチケーブルテレビ、四国銀行の提供でお送りします。先週に続いて、ポップコミュニケーションの主催、臼井浩二さんをお迎えしました。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、今新型コロナウイルスの感染拡大によって、飲食店をはじめ様々な商売なさっている方々が、いろんな影響が出ていると思うんですけれども、今この状況においてお店ができることについて少しアドバイスをいただけますか？
はい、これね、すごくなんか僕自身もお伝えしづらいというか、本当僕の会員さんもすごくね、ダメージを受けられてる方が多いので、でちょっとね、現場で頑張られてる方っていうのはすごく、まあ、ご苦労されてるんで、すごく、まあ、ちょっとでもヒントになればっていう気持ちでお伝えするんですけど、はい、僕自身が感じるのは、まあ、3つできることがあるかなということで、まず1つ目が、こういう状況なので今までの商品、すでに売られてた商品とかサービスがあると思うんですけれども、それをそのままこう販売しようと思ってもなかなか受け入れていただきにくいので、お客様にこう負担のないというか、コロナっていう状況があるけれども、それでも受け入れてもらいやすいような形で、少しでもこう形を変えるっていうことが一つポイントだなっていうのがあって、
はい、
でもう一つ二つ目が、例えば飲食店さんだったらデリバリーであったりお持ち帰りされていると思うんですけど、それをやってるっていうことをしっかりとお客さんに届ける、伝えるっていうことが、まあ重要じゃないかと。で、三つ目が、もうあとは実際伝えるときに、全く初めてのお客様へ伝えるよりも、過去に少しでもご縁いただいてた方、そういう方に伝えることによって、ちょっとでもね、応援していただけるっていうことがありえるかもしれないので、まあ、ご縁、どういう形でもいいので、ご縁いただいてた方に何かアプローチできればなっていうのはすごく思っております。
なるほど、ね、今もうこの状況に何から手をつけていいのか ね、呆然とされている方もいらっしゃると思いますけれども、もう一個一個ですよね。
もう本当ね、できることをやっていくしかないですよね。
そうですね、臼井さんのこのアドバイスはちょっと一つのヒントになったんではないでしょうか。またこの新型コロナウイルスの感染が収まって、通常の営業ができるようになった時のためにですね、今は力を貯めていろんなことを勉強しているという方もいらっしゃると思います。臼井さんはですね、昨年9月に選ばれるお店、繁盛店になるための最強ツール50のポイントという書籍を出版されました。この本もね、またすごいんです。 Amazon の売れ筋ランキング店舗販売管理部門で第1位になったということで、すごい、うん、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。本当おかげさまですね。ありがとうございます。
第1位ですよ、うん、これどんな内容なんですか？
はい、これはまあタイトルの通り、
はい、
選ばれる、まあ、存在になるために何をすればっていうことが一つのテーマ で、
はい、
でその方法として、僕が常々お伝えしているポップ広告っていうものがあるんですけれども、はい、要は自分のお店がどういうお店なのか、そういうことをこう伝える具体的な実践的な手法を、まあ、50個集めさせてもらってる内容になってます、
うんうん、実践に移しやすいということですね。
そうですね、一つ一つも実践していただけると思います。
この本を出すことになったきっかけは何だったんですか？
そうですね、これ僕自身が過去にですね、電子書籍を2冊出してまして、
はい、
でそれを見てくださった、まあ、出版社の方が、紙の媒体でも興味ありますか、出してみたいですかっていうことをね、
うん、
昨年の春にお声掛けいただいて、そこからいろいろ打ち合わせさせてもらいながら実現することができました。
なるほど。さあ、じゃあここからは臼井さんのプライベートについても伺いたいなと思います。臼井、はい、さんご家族は奥様とお嬢様がいらっしゃるということで、お嬢様今何歳ですか？
はい、今ね、小学5年の10歳になりました。
あ、そうなんですね、うん、どんなお子さんですか？
そうですね、結構まあ僕が友達少ないので僕の親友みたいになってくれてると思います。
あ、じゃあ、 あの話し相手として、
はい、よく遊んでもらってますね。
Facebook 拝見するとお嬢さん料理も作られるということで。
そうですね、うちの家変わっててですね、
はい、
お小遣い制度っていうのがなくて、このご飯を作ってくれるっていうのも、うん、アルバイトの一環で娘に作ってもらってるんですね。
そうなんですね、はい、じゃあ一回作ってもらったらいくらっていうので、
は
い、
ちなみに一般ご飯は100円ですね。
あ、そうですか。あ、でも一生懸命やればやるほどちゃんとね、うん、お金が貯まるっていう、これはなんかこういう風にした理由があるんです？
そうですね、もう本当なんですかね、このご飯以外にもいろいろと、うん、まあ、掃除であったりとか、はい、手伝ってもらうことあるんですけど、うん、その時にまあ、うん、僕、まあ、親が楽したいって感じだったでしょうかね。でアルバイト感覚でやってもらったら公平じゃないのかなっていうのがすごくありましたね。
いや、でもすごい、10歳でお料理もして、ね、掃除もして、うん、お父さんの親友の役までやってくれて、
本当ね。いなくなったらどうするんですかね。
で、そんな臼井さんにお答えいただいた、あの事前のアンケートによりますと、臼井さんの趣味は家族旅行と映画と娘さんと遊ぶことということで、まあ、今こういう状況ですからなかなかお出かけ難しいかと思うんですが、収まったらどこか行きたいところはありますか？
そうですね、これ今回のね、コロナの騒動の前からそうだったんですけれども、はい、僕自身がその出版させていただいた書籍を、まあ、販売いただいている書店さんですね、うん、本屋さんによくご挨拶をお伺いしてたんですけど、はい、それを、まあ、娘と一緒にですよね、うん、旅行を兼ねて、あのよく二人で行ってたんで、それをまたね、やりたいなっていうのはすごく思いますね。
仲良しなんですね。
ね、そうですね、本当に。だいたいあの娘さんっていうとお母さんと仲いいっていうのを聞くんですけど、うんうん、お父さんと仲良しで旅行も二人で行くっていいです ね、 ね、
結構ね、本当多分嫌がってはいないと思うんですけどね。
いや、自慢の娘さんですね、うん、娘さん今お家でどんな風に過ごされてますか？
そうですね、結構暇をするかなと思ってたんですけど、なんか工作をねやったりとか結構満喫してるみたいな感じですね。
そうですか、じゃあちょっと臼井さんの作られるポップとも共通するようなところがあったりとか、
ね、そうですね、本当勉強してもらったらいいなと思うんですけどね、
もしかしたらゆくゆくは一緒にやりたいって言ってくれるかもしれないです ね、
頑張ってほしいです。
はい、今週はポップコミュニケーションの主催、臼井浩司さんをお迎えしてお送りしております。さあ、臼井さんは高知県のお仕事にもたくさん携わっていて、学校の講師やアドバイザーもなさっています。例えば高知県農林水産物直販所支援事業アドバイザー、そして高知県商工会連合会販促アドバイザー、また高知農業大学校や高知情報ビジネス&フード専門学校などでも非常勤講師を務めていらっしゃるということで、いろんな顔を持ちなんですね。
一通り書かせていただいてますね。
いや、すごい、読むのも大変。
長かったですね。
こちらではどのようなお話をされているんですか？
そうですね、主に例えば高知県内であれば、あのご紹介いただいたように、はい、高知県庁さんであるとか、うんうん、商工会さんにお世話になって、
はい、
で商工会さんの方とかと、まあ、指導員の方と一緒に事業者さんの、まあ、お店であったり会社をお伺いして、で一緒になってね、あの取り組む、どうやっていこうかねっていうのをこう毎月お伺いしてやってるような、あの支援をしてますね。
あ、毎月行かれてるんですね。学校や、まあ、専門学校なんかではどういう話をされるんですか？
そうですね、学校の場合は特にね、最近すごくあのご依頼いただいて嬉しくて、ポップっていうのがね、僕の一つのテーマにもあるので、うん、ポップの授業をやらせていただいて、はい、その中でもよく生徒に伝えてるのは、コミュニケーションを取るとか、もう自分の意見をどんどんどんどんこう伝えていってほしいなっていうのをね、すごくその重要性っていうのを伝えてますね。
うん、授業の中でも生徒さんに発言してもらったり、
はい、結構ね、生徒さん、僕たちもそうだと思うんですけど、うん、なんか自分の意見を言ったら間違ってるんじゃないかとか、うん、周りから否定されるんじゃないかっていう怖さがあるので、うん、いやいや、そういうなんか正解も不正解もないから、自分の意見持つことすごく大事なんで、それをどんどんどんどん、まあ、人に言うっていうね、そういう意味でもこう発表の場っていうのを授業の中ですごく持ってますね。
うん、 そして一方で伊野町商工会や高知市商工会議所のメンバーとしても活躍されています。こちらではどんな活動をされてますか？
はい、これちょっとね、まあ、地元の伊野町での活動になるんですけれども、はい、仕事と別にですね、今回まあコロナの関係で保留にはなったんですけど、この春に親子子供マルシェっていうイベントを開催しようとしたことがありますね、はい。これっていうのは、まあ、うちの娘が高知県内の本山町で子供マルシェっていうイベント、子供が作った商品を子供が自分で販売するっていうイベントをやられてて、そこに参加させてもらってて、すごくね、娘自身もすごく勉強というか成長できたんで、これぜひ地元でもやりたいなと思ってね、それを開催しようと思ったことがありますね。
あれですか、なんか子供たちも自分の商品を売るためにいろいろ工夫をしたりとか。
そうですね、これね、本当ね、僕もずっと一緒に行かせてもらってて勉強になるんですけど、これ売り方の工夫というか、うちの娘、はい、ガチャガチャとかを作って、やったりするんですけど、子供が行列とかできて、
すごい
んですよ。
なんか工夫はされたんですか？
なんかね、何ですかね、あれ、僕が分かったのは、子供たちって結局物が欲しいというよりも、ガチャガチャガチャで何が出るんだろうっていう、くじ引きと同じ、何が出るのかなっていうのを求めて、多分お金を払うというか商品買ってるんで、これってまさにね、普段僕たちがやってる商売と全く同じじゃないかなっていう、すごい勉強になってますね。
なるほど、子どもたちの世界だとまたこうチャレンジする回数も多いんでしょうね、きっと。やってみてダメだったらすぐやり方変えてっていう、
そういうなんか純粋さというか ね素直さをすごく持ってますよね、みんな。
じゃあこれはまたコロナが明けたら開催されるということで、
ぜひやりたいですね、
楽しみですね、はい。さて、ポップアート研究所を設立し、実店舗の販促集客コンサルタントとして活動を始めて10年になろうとしています。このお仕事のやりがいや醍醐味はどんなところで感じられてますか？
はい、そうですね、これそれこそ先日も、まあ、僕がご縁いただいている会員さんの、まあ、社長さんに言っていただいたんですけど、はい、まあ、こういうコロナの騒動があって、まあ、でもそうやけど、こうやって臼井さんが、まあ、一緒にやってくれてるっていうのはすごく心強いですっていう話を言っていただいて、なんですかね、自分のこう居場所というか、自分の存在意義みたいなのをね、まあ、仕事を通じて感じさせてもらえるっていうのは一番のね、自分のモチベーションになってる気がしますね。
やっぱり周りからのそういう声があると嬉しいですよね、
すごく何よりも嬉しいです ね。
では最後に、臼井さんの今後の目標や夢を教えてください。
はい、そうですね、まあ、僕自身が僕自身もそうですし、ご縁いただいている方々も何かしら、まあ、個性であったりとか、お人柄、そういう、存在価値っていうんですかね、持たれてると思うんで、そういうのを、まあ、掘り出すお手伝いさせてもらってですね、そういう方々、僕のご縁いただく方々にこうなんか勇気と自信を与えれるようなね、そんな、まあ、仕事を通じてね、ゆくゆくはまあ僕人前でお話しさせてもらうとか講演するのがすごくなんで、
はい、
まあ、世界に出てね、講演できたらなっていうのはすごく思ってますね。
素敵ですね、その時はじゃあ娘さんも一緒に、
いいですね、
世界を回ってい
いですね。
これまでも全国あちこち行かれてきたんですよね？
そうですね、結構いろんなところね、ご縁いただいてますね。
ちなみに世界のポップ事情っていうのはどうなんですか？
なんかね、一度それこそ海外アジアの方が日本にいろいろとインバウンドっていうんですかね、来られてた時に、外国語バージョンのポップって臼井さん作れないんですかっていうのを言われたことがありましたね。
じゃあこれからの分野ですね。
なんかね、ありますね、
ちょっと波が来てますね。
来てますね。
じゃあいつかプライムトークに今度は娘さんが出てくださるかもしれないですね。
娘に英語を勉強してもらいます。
いろいろ楽しみがありますね。プライムトーク、今週のゲストはポップコミュニケーションの主催、臼井浩二さんでした。これからも企業やお店の売り上げアップのためにサポートお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。